恵みをいただく御言葉はネヘミヤ記の8章5節と6節です。ネヘミヤ記8章5節と6節。エズラはすべての民の面前でその書を開いた。彼はすべての民よりも高いところにいたからである。彼がそれを開くと民は皆立ち上がった。エズラが大いなる神主を褒めたたえると民は皆手を挙げながらアーメン、アーメンと答えてひざまずき地にひれ伏して主を礼拝した。
アーメン、
アーメン。それではお祈りをいたします。アーメンであられるイエス様、あなたを褒めたたえます。
アーメン。
始めであり終わりであり、また永遠であられるイエス様、天地宇宙を作られ、そしてこの世界はあなたの御言葉によって成り立ち、今もなお存続し続けているのはイエス様あなたの御言葉ゆえです。今日もあなたの御言葉を我らはいただき、そしてその御言葉に対してはただアーメンという素直な心の私たちでありますように、今我らを整えてください。どうか語るしもべの唇を清め整えて、ただあなたの御言葉そのものを語り尽くさせてください。これからのすべての時を一人一人の耳をあなたが通りよくし清め、そしてその心の内にアーメンの心を与えてくださいますように、すべてをあなたに期待し、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ここに主の御前に、ね、出てくるための作法が書いてあります。主の御前に出て、そして、ね、主の御言葉が語られるとき、その人にとって最も正しい姿勢がこの、ねネヘミヤ記の8章の、ね、5節6節のところですね。まずエズラは全ての民の面前で書を開きました。これ聖書ですね。昔はこのスクロール、まあ、巻物であったんですけども、それが開かれる時、民は皆立ち上がりました。開かれる時、ね、御言葉が開かれる時、人々はその御言葉に対して敬意を表して立ち上がりました。ね、海先生立ち上がってますね。どうか海先生のように豊かな祝福がありますように。アーメン。ね、みんな立ち上がりましたね。座ってる人は一人もいない。イエス様やって祝福いたします。アーメン。御言葉が開かれるとですね、民はみんな起立いたしました。ね、礼拝中に起立して礼拝しておられる方、ね、何人か、この間、ね、おりましたけれども、起立して礼拝すること、これをですね、恥ずかしいと思うのではなく、それ正しい礼拝の姿勢なんですね。起立して礼拝する。ね、御言葉に対し、またイエス様に対し、敬意を表して、ね、もう座って、いるということではなく、起立する。これ、ね、主の御前において、敬意を表する。正しい姿勢です。そして、ね、エズラは民の面前で書を開いて、ね、それと全ての人々が起立しました。でそしてさらにですね、エズラが大いなる神主を褒めたたえると、ね、主を褒めたたえると民は皆手を挙げながら、ね、手を挙げながらアーメン、アーメンと答えて、そしてまずひざまずきます、ね、ひざまずく。そしてひざまずいた後に地にひれ伏して主を礼拝した。で、キョンヒョジョン先生が言っておりましたね、この地にひれ伏して礼拝するというところ、これは地面にピタッとくっつく 作ること、ね、もうおでこも鼻の、ね、この顎のところもまた胸もお腹も、ね、また膝も、ね、全部地面にピタッ、要するにもううつ伏せの姿勢で手を、ね、こういうふうに上げて上げたまんま、もう この姿勢のまんま90度、ね、地面にピタッとくっつく、そういう姿勢が、このひれ伏すというところです。主の御前にもう全面的にひれ伏す、降伏する、ただ主の言葉に対して 100% なるように、それが、この、ヘブル式の、ね、旧約的なそのアーメンの、ね、その手法です。まあ、伝統的に教会では、ね、アーメンって、ね、会堂席に座ったまま、口で唱えるだけですけども、しかし、ね、まあ、主に少しでも敬意を表する人は、ね、アーメンの時に手を挙げますね。でもっと敬意を表する人は、今皆さんがしているように起立して、でそれで、ね、アーメンってそういう風にします。でもっと、ね、主を恐れる山をユダヤ人は、ね、地面にそのうちにひれ伏してもうピタッとくっついて、ただ主の御前にもう自分自身を低く、ただ低くする、ね、それが、まあ、正しいこの礼拝の姿勢です。この、ね、アーメン、これが神様の御前において正しい姿勢で、これと、ね、まあ、全く逆のものが、心を固くなにするというところですね。アーメンの逆は、ね、もう固くなにして主に対して、それを御言葉に対して、でもだって、ちょっとそれは違う、ね、そういうふうに御言葉に対して、逆らう言葉を言う、ね、固くなと言います。固くなという言葉、まあ、ちょっと、カバードでしたか、まあ、とにかくですね、面白いことに固くなというヘブライ語の言葉のにはですね、まあ、それがいい意味で用いられるならば、ね、上がる、ね、上げる、そういう意味があるんですけど、しかしそれが、ね、サタン的に用いられると同じ言葉なんです、ね、その同じ固くなという、ね、言葉になってしまうんです、ね、上がるという言葉が、ね、いい意味で用いられては上がる、しかし悪い意味で用いられると固くな、ね、もう跳ね、何を言っても跳ね返すような、ね、もう鉄の、鉄の額にもう何を言ってもカンカンカンカン跳ね返すような、ね、そういう固くな、これがアーメンの真逆の姿勢ですね。昨日手術においてはザカリアのお話をしました、ね、その前の手術ではマリアの話を見ました。共にルカの一章です、ね、ルカの一章の中でマリアは見つかりの訪れに対して、ね、まあ、最初はどうしてそのようなことが起こり得ましょうか、ね、そういうふうに、ね、もう普通の常識、普通の、今までマリアが生きてきたそれまでの人生の中では処女が身ごもるなんてことはありえない、ね、どうしてそのようなことが起こりましょうか。で、それに対して御使いが、ね、もう糸高き方の力があなたを覆います、ね、精霊があなたを覆います、ね、もうカエサに不可能なことは何一つありません、ね、それに対してマリアはもう自分の、ね、なんやかんや、いや今私は婚約中でとか、ね、そういった自分の何かを主張するものではなく、あるいは、ね、どうしてどうやったら私それを、ね、信じられますかとか、そういうですね、理解を要求することなく、ただ、ね、アーメンしたんですね。あなたのお言葉通りこの身になりますように、ね、私は主のはしためです、ね、はしため、とても低くなる、ね、本当に地面にピタッとくっつくような、そういう姿勢ですね。私は主のはしためです、ね、このマリアの姿勢、ね、マリアはだから最も祝福された、最も幸いだ、ね、もう自他共に認める、ね、そのような女性になりました、ね、マリア自身も、ね、もうどの時代の人々も私を幸せ者と呼ぶでしょう、ね、幸せ者とは一体どういうものか、ね、エリザベスが言いました。主によって語られたことは必ず成就すると信じきった人はなんと幸いなことでしょう。アーメン。皆さん、主が語られた言葉をそのままアーメンする人、それは必ず成就すると信じきった人こそが最も幸いな人です。人は思いますね。私がお金持ちになったら、私の顔がもっと美しくなったら、ね、私はもっと幸せになるのに、いやいや、もっと一番幸せな人は 主の語られた言葉にアーメンする人です。そのままその通り成就すると信じきる人、この人こそが最も祝福された人、ね、最も祝福された女性と言われているマリアはアーメンする人でした、ね、御言葉に対して語られた言葉がこの身に、この人生に、この私に、この家族に成就しますように、ね、そのように、ね、告白する人こそが最も幸いだと称されている人です。昨日のメッセージにおいては、ね、ザカリア、最初はですね、主が語られた御言葉に対して、ね、ザカリアももう本当にアーメン、アーメンって言って、それでひれ伏していればよかったんです。ね、彼も、このエズラの末裔、ね、子孫で、ね、祭司の一族であるわけですから。けれども、ね、ザカリアはその聖なる聖女において、ね、主の御言葉が語られたとき、ね、どうして、私は何によってそれを知ることができましょうか。私ももう年寄りですし、妻も年を取っております、ね、言いました ね、 ね、ここにエゴ、エゴ、ギリシャ語のエゴ、私、私という言葉が、ね、出てきます。2回です、ね、私は、ね、エゴは、ね、何によってそれを知り得ましょうか、ね、エゴが知ること、エゴの納得すること、ね、これを求めること、ね、これがまず神様に嫌われることの一つで、もう一つが、ね、エゴももう年寄りですし、妻も年を取っています、ね。もう自分の立場表明ですね。エゴは年寄りだ。ね、エゴは年を曲がって、ね、腰が曲がってる。だから、ね、礼拝中起立するのは辛いから、ね、とかですね、そういうふうにエゴ、エゴ、ね、そういった自分は、大体ですね、言い訳をする人はもうエゴ、エゴなんですね。もう自分は、病気を持っているからだから、ね、何々なんだ、ね、自分は、腰が曲がっているからだから何々なんだ、ね、そういうふうにエゴ、エゴを主張する、これが神様から、ね、嫌われてしまう性質。ザカリアは口を打って閉ざされてしまいました。この時、ね、ザカリアは口を閉ざされて、あとは推しになって物が言えなくなる。私の言葉を信じなかったからです。でアーメンしなかった、信じなかった、信じなかった人に与えられる印はその災いする口が閉ざされてしまう。もし手が災いするならばその手が、ね、閉ざされてしまう。もしその人の財産が災いするんだったら財産が閉ざされてしまう。本当にですね、主はその一人一人がもし栄光を阻むならば、もうどうしてもですね、その人がそういうことを、悪いことをして主の栄光を閉ざしてやまないのであるならば、主はですね、直接的にそのような印を起こしてまでその人の固くなさ、災いをさせる性質を、ね、取り除いくということがあります。主は恵み深いお方、憐れみ深いお方です。けれどももしも、ね、どうしてもやめないとるならば閉ざすということがあります。なぜなら口が災いする人にとって口が閉ざされることは実はそれは、ね、災いではなく祝福だからです。で泥棒癖がある人が、ね、この手が、ね、もう手ですぐにヒュッて取っちゃう癖がある人にとって手がしなびてしまうこと、ね、これはその人にとって災いではなく実は憐れみです。で主はそのように憐れみ深いお方なんですね。そのような形の憐れみもまたあるということです。皆さんそういうことになりたくないですね。どうせだったらマリアのようにですね、もうザカリアのようではなくマリアのように主の言葉にアーメン、ね、アーメン、ね、このようにする性質、これこそが幸い、ね、幸せに対するま、ね、っしぐらの性質です。このエズラの時代における礼拝の方法、ね、民は、ね、皆、ね、御言葉が開かれると起立して、ね、アーメン、アーメンしました。御言葉に対するリスペクトがものすごいですね。御言葉に対する尊敬、御言葉を恐れ敬うこと、御言葉を大事にすること、ね、優先順位を、ね、皆さんの中で御言葉に対して、主に対してあげること、これが、ね、リスペクトをするという意味ですけども、アベルはリスペクトをする礼拝をした。だから神様からその捧げ物はリスペクトをされた。けれどもカインは全くリスペクトされませんでした。なぜ？カインの心にはリスペクトする心はなかった。もうそこら辺にある、ねね、ものをほいてやって、聖書の前にほいて置いて、ね、それで礼拝という、ね、礼拝を果たした。ね、皆さん残り物、余り物で、ね、礼拝していないでしょうか。もう土曜日はもう思いっきり遊び歩いて ね、また夜遅くまで好きなことをやって、ね、いざ礼拝の時間はもうそれでクタクタになって疲れて居眠りする、ね、これが残り物余り物の礼拝です。でそんな礼拝はもう主は受け取りません。それを、ね、何百回、ね、何千回、何年間、何十年繰り返したところで、むしろ礼拝の場をただ何十年怪我しただけであって、ね、もう死に意味嫌われてしまうんですね。皆さんは礼拝の時は本当に最上のものを、ね、最上の体、ね、今この時代の礼拝捧げ物は、ね、牛とか子牛とかそういった動物ではありません。皆さん一人一人が生きた供え物として人々は捧げられるものです。だから皆さん自身が、ね、本当にリスペクトする心を持って、ね、清い生きた供え物として主に捧げること、これが霊的な礼拝ってパウロは言いましたね。皆さん一人一人がそれぞれが生きた供え物として主の御前に捧げられるものです。そして、ね、サムエルは言いましたね、皆さんの耳を要するに聞き従うということ、耳でもって聞き従うこと、これが牡羊の脂肪に勝る、ね、牡牛の脂肪に勝る生贄であるって、ね、言いました。聞き従わないこと、ね、固くなになってしまうこと、これは、ね、占いの罪、ね、偶像崇拝の罪だと、ね、サムエル言いました。ですから皆さん自身の耳、これでもって御言葉を聞くということ、そして聞いたら従うということ、ね、まあ、はい、従いますと言っておきながら、ね、従わない、これとても、ね、不誠実ですね。妻に、ね、妻が困ってる、ね、お金に困ってる時に、ね、お金をじゃあ給料出たら渡すよって言って、で給料日になっても渡さない、次の給料日になっても渡さない、これは不誠実な夫ですね。神様に対して正しい礼拝を捧げますと言っておきながら、ね、捧げない、ね、礼拝を終わって、ね、世の中に仕事に出ていく上で、ね、もう御言葉通りに生きていきます、ね、仕事をしますと言っておきながら御言葉通りしない、ね、不誠実、こういう不誠実はやめるべきです。皆さんは本当に主に対して誠実な心、聞く心、従う心、これが何よりもの礼拝の生贄です。今の時代皆さん自身が聞き従う心、体、ね、それでもって御前に進み出る、これが生きた礼拝です。ヘブル書の御言葉を、ね、冒頭でお見せしました、ね、聞き従わない、ね、心、それは本当に災いです。聞き従う心、これがとても大事です。ヘブルの3章のですね、7節からお見せします。ヘブル人への手紙の3章、7節からです。でここにおいて、ね、固くなな心が和在するというところがあり、そしてそれゆえに兄弟姉妹たち、ね、要するに教会の交わりの中で今日と言われる日に日々互いに励まし合って、誰一人、ね、この彼の御国に入れないようなものがないようにしなさい、ね、互いに教え合い戒め合うということ、ね、本当にこの教会においては昨日も、もう本当に兄弟姉妹がもう真剣になって、もう教え戒め進めるということをなされました。本当にこれが真実な交わりです。ヘブルの3章の7節から、ですから聖霊が言われる通りです。今日もし御声を聞くならば、荒野での試みの日に御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならない。アメン。で身怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならないと書いてあります。心を固くなにするイコール身怒りを引き起こすというところです、ね、ですから言われても聞かない、言われても聞かない、心を固くなにする、これが身怒りを引き起こして してしまうコツです、ね、身怒りを引き起こしては起こすようなコツを、ね、それしてはなりません。そのような、ね、ことがあるならば、兄弟姉妹たちの間で今日と呼ばれる日の間に、ね、日々互いに教え合い励まし合いなさい、ここに書いてあります、9節、あなた方の先祖たちは そこで私を試みて証拠を求め、40年の間私の技を見た、ね、ここで証拠を求めてあります。昨日のメッセージの祭司ザカリアも証拠を求めましたね。どのようにして私は知ることができましょうか、ね、証拠を求めました、ね、もう心固くな、ね、アーメンしない、証拠を求める、ね、私してない、証拠見せてよ、ね、証拠見せてもそれは違う、ね、そういう固くななものは大体そういうふうに言うんですね。そのようなことをしてはならないんです、ね、私を試みて証拠を求め、40年の間私の技を見た、ね、本当に天使によっては主の御言葉が語られております、ね、主の技が、ね、なされているのも見ます。それを見ておきながら、ね、固くな、ね、これは、ね、良くないことですね。10節、だから私はその時代を憤っていった。彼らは常に心が迷い、私の道を悟らなかった。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせない。安息に入れないというのがこの固くなな人の性質です。アラノで40年、主を試みて心を固くなにしていた人々、その世代の人々は誰一人この安息に入れませんでした。ヨシアと共に安息の地に、ね、あのヨルダン川越えをすることはできませんでした。心固くなにして迷って、主の御言葉が語られたのに、また証拠の奇跡を見たのに、それでも心迷って、いや私は、ね、行かない、エジプトに帰ろう、モーセを殺してしまえ、そのような心固くなな人々はみんな入れなかったんです、ね。12節、兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い不信仰の心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなにならないようにしなさい。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです。今日もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならないと言われているからです。アーメン。ここにおいて墓出されてますね。繰り返しが行われています。今日もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならない。アーメン。もうアーメンの逆、心を固くなにすること、これがいかに災いであるか。そしてもし、ね、兄弟姉妹の間において、ね、そのような心があるとするならば、ね、今日と言われている間に、ね、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなにならないようにしなさい。13節書いてありますね。本当に固くなな心を、ね、正してあげること、これが滅びからその人を救い出すところです。その人は滅びに、ね、向かってしまうんです。固くなな心、災いを見に招いてしまいます。だから皆さん兄弟姉妹が、ね、今日と言われている間にですね、もしもう見たならば、もうすぐにその時に、今日と言われている時にそれをすること、それが皆さんに求められております。このアーメンの心、これが主に喜ばれる生贄でした。マリアの心、またこのエズラの時代のイスラエルの人々、彼らのそのアーメンの心は主に受け入れられて、そのエズラ以降、本当に幸いな時代がしばしび続きました。マリアも世界一幸せな女だ、そういうふうに評せられました。アーメンの心、聞き従う心、これが幸いになる人の特徴です。その逆は固くなな心でした、ね、固くなアーメン、ね、皆さんはアーメンを取りましょう。ならば本当に幸せになるからです。アーメンの心でもって幸せになっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。 アーメン。ハレルヤ。愛する様、アーメンをした一人一人、どうかあなたがそのアーメンを受け取ってくださり、そして御言葉に対してはマリアのようにいつも従順な心でもって聞き従うものでありますように。聞く耳、それこそが何よりの生贄です。私たち自身が生ける神の御前に捧げられる生きた清い供え物として捧げる、これこそ霊的な礼拝です。主よ、どうぞあなたが一人一人に清い生きた供え物としてのそのたしなみを与えてください。どうか私たち一人一人が日々過ごす中において、御言葉に対してはアーメンと、そして悪魔サタンに対してはノーを突きつけるものでありますように、御言葉に従順する、この従順が悪魔サタンに対しての要塞を打ち砕く偉大な力となります。私たちの従順が完成するとき、その暗闇の要塞は打ち砕かれる準備が整えられます。どうか私たちが従順する言葉、心を持って御前に仕えることができますように助けてください。そしてこれから始まる1週間のそれぞれの仕事、営み、歩みをどうか祝福してくださるように、御言葉に従う心を、主よ、この教会を出て仕事場、家庭に戻るところにおいても、あなたがしっかりと固く保たせてくださるように、どうか助け導いてください。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたが仰せられたその言葉に一つ一つ真心を込めてアーメンをする私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。聞いた言葉に私たちの信仰を混ぜることができますように、主よ、あなたが祝福してください。私たちのこの信仰が本当に、この信じた信仰のアーメンによって、あなたに本当に立ち向かって登り、そして主よ、あなたが報いてくださる恵みとして私たちを迎え、そして祝福してくださることを感謝いたします。御言葉に対するこの正しい作法、それを主張、私たち自身がこの近代においてもしっかりと学び、そしてそれを守り行うものでありますように、私たちを助けてください。旧約においても新約においても、あなたの御言葉に仰せられた、その仰せられたその言葉は同じであり、その御言葉を迎え入れる民のその姿勢も同じであるからです。主よ、あなた自身を本当に恐れ敬い、そして最高に敬愛する形で、私たちがこの御言葉を聞いている時、あなたに敬意を表することができますように、私たちを祝福してください。マリアはあの本当本当にこぴどい時代においても、自分の身にアーメンしたことによってどんなことになるかということを知っていながら、殺されるかもしれないということを知っていながら、あなたの仰せられたその言葉にアーメンし、そして私たちの救い主であられるイエス・キリストを宿すという栄光に預かりました。主よ、私たちもこの時代が私たちに突きつけることに恐れることなく、マリアのように私たち自身もあなたの御言葉として訪れた時、その時私たちもアーメンであなたを受け入れ、そして私たちもイエス・キリストを本当に大いに宿すことができ、大いに語ってまた流し出して大いに生んだ一人一人となりますように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなたがアーメンの心、それを素直に受け入れて栄えある栄光に入る私たちのその栄光のコツを教えてくださったことを感謝いたします。アーメンという言葉は本当にあなたに対して開かれた心、そしてそれをできないのは頑なに閉ざされた心であることを今日私たちは知りました。主よ、いつもしっかり耳があなたに対してアーメンとして開かれていて、そして私たちの口が、私たちの心が、思いが あなたに対してアーメンと表し、そして開かれているその印をあなたに余すとこなく捧げることができますように祝福してください。今日私たちに与えてくださったこの御言葉、そしてこの思いを心から感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。